はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、夕刊陣内、4月29日号ですけれども、ちょっと今ね、録画してるのが、16時40分ということで、まあ、いつも17時にね、アップするんですけど、18時、ちょっと1時間遅らせようかなと思います。で、まあ、普段ね、この動画、金曜日の午前中に、録画するんですけど、大体ね。今日ちょっと午前中も午後も用事があって、ちょっと家に帰ってきてから撮ってるんで、夕方の録画、もう撮って出しみたいな感じに、なるんですね。で、ちょっとね、YouTube の方は、お気づきの、ここにね、人形ございましてですね、これ見えますかね？これね、ちょっと見えるかな？はい、こういうね、人形がございます。これね、はい、ちょっと YouTube の方は見える。これね、ちょっとそういえば思い出して、これ、僕、その2016年に、ウクライナにね、行った時に、案内してくださった、まあ、FBI が今ね、支援金を送っている、KMJC っていう、まあ、キーウにある教会なんですけど、その方々が、農村部の、そういう、彼らのね、リハビリ施設とかもやってるんですね。で、そういう施設を案内してくれた人が、ちょっと、お別れの日に、これを選別っていうか、こう、ウクライナに、の記念にっていう形でくれた人形がこれなんですよ。はい。で、これ、うさぎの形をしてるウクライナのね、旗を持った人形なんですけど、で、これずっとしまってたんだけど、あ、そうだ、あれあったな、つって。で、妻がね、こう、箱にちゃんと、大事にしまっててくれて、あ、今ね、やっぱりウクライナのために祈るっていうことを、思い出すために、ちょっとこの、人形出そうってことになって。で、今、玄関に飾ってるんですけど、ちょっと、この動画にもね、ちょっと登場させて、してもらおうかなということで、今日はこの人形と共に、お送りいたします。はい。ぬいぐるみでしょうかね。人形というよりも。はい。で、これちゃんと座ってくれるかな？ごめんなさいね。ちょっとね、時間を、お手間を取らせ。座るまでちょっと待ってください。これ、うまくいくと座るんですよ。はい。はい、座りました。で、ここね、その時に僕ウクライナのさ、この人形をもらいながら説明されたことで未だにすごい覚えてるのが、ウクライナの国旗ってさ、下が黄色でさ、上が青じゃないですか。で、それが、黄色っていうのが、色づいた小麦、ね、を表してるんですよね。で、この、水色っていうのが、どこまでも広がる青空っていうのを表してて。で、まさにそれをこう説明してくれてる。それ、ウクライナの方って結構ロシア語圏だから、英語を話す人ほんと少なくて、日本以上に少ないですね。うん。だから、その教会の2000人のメンバーの中の英語を話せる、英語教師をしている、数少ないメンバーがいて。で、その人が、まあ、アテンドしてくれたんだけど、その人がこう、説明してくれてって。で、その説明を受けてる、まさに、サービスエリアみたいなところで、農村部に向かうね。説明を受けたんだけど、そこがまさにそういう光景だったのよ。こう、どこまでも広がる小麦畑があって、で、どこまでも広がる青空があって、で、これが国旗の意味なんですよね、っていう説明を受けたことをすごく、よく覚えてます。はい。で、まあね、これちょっとウクライナ危機っていうのが、ちょっとね、これ、多分僕、ちょっとこの近日中に、ね、ちょっと考えてることがあって、またそれは改めて発表しますけど、ちょっと、この放送では話せないことなんだけど、昨日僕夜からなんですを見たんですよ。有料ね、2200円払って、オンライン、なんていうの、配信動画を見たんですね。で、神保哲夫さんっていう僕の尊敬するジャーナリストの方がゲストで、まあ、その人がね、有料動画の中で言ってたんだけど、ああ、そう、なるほどなと思ったのが、この、まあ、一時期的な被害者っていうのはもう、ウクライナの方々、国民なんですけど、この危機ね。で、それで受益者が誰かっていう話は、まあまあ深すぎる話なので、ちょっと、ここでは言えないです。で、じゃあ、二次的な被害者っていうのが、これから1年、2年後に起こるだろうってことを、ジーモさん言ってるんですよ。で、それが、 まずね、そのアラブの春とかって、あれ実はその、Facebook 革命とも言われてるから、その SNS によって、その独裁国家が倒れたっていう、文脈で語られることがあるんだけど、多いんだけど、でもあれもう一つ理由があって、それがその前の年に生じた、その飢饉なんですって、その、要は、干ばつで飢饉になると。そうすると、その僕らって今、そのウクライナ危機で石油価格が上がったりとか、あとはその小麦がね減って、あと流通もダメージ受けるから、とにかく物が値上がりするじゃないですか。で、特にこうパンが高くなるんですよ、これから。で、今もうすでに山崎が2回目の値上げしてるじゃないですか。でも僕らってそれで家計がダメージ受けるとかって言ってヒーヒー言ってるように見えるけど、でもそれでも贅沢な悩みで、あのこれはあの先進国で小麦ね、パンの値上げ、パンが値上がりするっていうのは、逆に言えば、あの、片方には買い負けてる国々がいるわけですよ。ね。つまりパンの原料となる小麦が10キロ、今まで、ね。10キロ、まあ、ちょっとキロ、ちょっと相場がわかんないからあれだけど、ある単位、ね。重さあたり、今まで1万円だったのが、急に1万5000円になりました。それでも買えるから、ひいひい言えるんです、我々。でも1万5000円になっちゃって、ね、先進国がそれ買っちゃったら、もう残ってないっていう状態になる国々があって、それがアフリカの、まあ、開発途上国とか、アジアの開発途上国ね、南米の一部の貧しい国々。で、そういった国々って買い負けちゃうから、そうすると、飢饉が起こるんですね。で、飢饉が起こるような、そういう開発途上国って、そもそも、その、情勢が不安定なんです、普段から。そしてまた、その、不正とか汚職っていうのが、あの、もう、常態化してる国が多くて、で、そうするとね、そういう国々って、普段から国民は、ものすごく政府に対して、不満はね、その、募ってるわけですよ。あいつらは、その、賄賂ばっかりもらってると。で、だけど、食えてる間は、我慢できるんですよ。で、それが食えなくなった時に、飢え始めた時に、もうこの政府は許せないってことで、不満が爆発して革命が起こるんですよ。で、アラブの春って実はそれの文脈でも語ることができるっていうことを、神保さんは言ってるんですね。で、今ね、神保さん言ってたのが、その世界の小麦の生産量の、3割が、ロシアとウクライナなんですって。がカバーしてるんですって。で、それが完全に打撃を受けるわけですよ、今回。で、そうすると、今度来年とかに、もう来年を待たずしてもそうかもしれないけど、これが長期化していくと、本当に、あの、開発途上国でパンが食卓に上らない国々が出てくると。で、そうすると、そういった国々で当然情勢不安定になって、軍事クーデターが起きたりとか、そう、あの、政府が転覆したりとかする。で、そうすると最も困るのは何かっていうと、やっぱりそこでも貧しい人が食えなかったのがさらに食えなくなるっていう形。あるいはその軍事政権がね、大暴れして、まさに銃弾に倒れる人も出てくるでしょう。で、そういった形のハレーションっていうのが、この二次被害として一番心配なんだっていうことを神保さん言ってて、あ、なるほどなと思った。っていうのをちょっとウクライナの国旗から、あの、思い出しました。で、ウクライナ関係でもう一つ。はい。これね。あの、ちょっと、このニュースって、まあ、いろんな角度から語られてるから、ちょっとどの角度から切るかっていうことが難しいんだけど、その、まあ、ちょっと、僕はこの角度が面白いっていうか、この角度から紹介したかったのが、これ、トースポウェブ、4月26日火曜日の記事です。これだから、その、あるニュースのハレーションの話なんだけど、お笑いタレントのラサール石井66歳が、26日、ツイッターを更新、ウクライナの世界への感謝動画に日本の名前がなかったことに言及した。ウクライナ外務省の公式ツイッターアカウントの動画で、支援してくれた国に対し感謝の気持ちを表す意味で、テロップで支援国を紹介。しかし、2億ドル以上の支援金や食料、医療機材、防弾チョッキ、ドローンなどを提供した日本の名前はなかった。これに、ネット上では反発の声が多数寄せられている。参議院議員の山田博史氏も、ツイッターにウクライナ政府が感謝している国々の中に日本がない、外務省を通して確認していますと投稿。だがラサールはこの反応に対し、みっともねえな、抗議はするが感謝はしてほしいのかと、疑問の声を上げた。その上で野暮だね、大野暮だねと投稿し、この 反応に呆れた様子だと。で、まあ僕が何を言いたいか大体皆さんわかると思うんですけど、ラサール石井さんに本当に大賛成ですね。はい。本当にこれで、なんかこう、感謝がないから、ウクライナの、なんてもう、支援しないとかって言ってる奴がいたら、本当に、バカとしか言いようがないし、そしてまたね、外務省がその抗議してる様もみっともないし、マジでやめてくれと思うし、なんだろうな、本当にこういう感謝のカツアゲっていうのは、ああいう大変な国に対してしていることも、がまずおかしいし、あともう一つは、そのウクライナのこの動画って実は、その軍事的な支援に関わることなんです。で、だから、これ、実は、ウクライナってこれミスったんじゃない可能性があって、それは何かっていうと、その軍事支援に対しての感謝っていうのを、じゃあ、誰に対して述べるかというと、一義的にはアメリカ、イギリスなんですよ。ね。ウクライナ側についてるのって NATO だから。で、アメリカ、イギリスっていうのが一義的な相手なんですよ。で、じゃあ、アメリカ、イギリスが代表するのは何かっていうと、ユナイテッドネーションズなんですよ。で、ユナイテッドネーションズって、まあ、知ってる人は知ってるんだけど、国連と訳されますけれども、これもともと連合国ですね。連合国って何かっていうと、日独位というですね、まあ、三国同盟、当時のファシズムのね、三国同盟に対抗したのが連合国ですから、ユナイテッドネーションズってそういうことですよ。で、敵国状況というのがありまして、で、日本っていうのはそれに入ってるから常任理事国になるはずがないんですよ。で、そのことを我々すっかり忘れてるんですけど、つまりウクライナがここで日本からも軍事的な支援をもらったということは、多分国連の顔を立てる上では言えないことだったりもするんです。で、そんなこともすっかりなかったことにして、感謝しやがれこの野郎って言ってる人たちのその考えの浅さというか、本当に僕はそういうことに関して、ちょっと、まあ、ラサールさんが僕を代弁してくれてるんですけど、で、ツイッターとかでもう、まあ、そのウクライナ感謝しやがれとかって言ってる人がいるらしいので、どうやら僕は知らんけど、ちょっと本当にびっくりしましたね。まあ、ここまで日本も落ちたな、みたいなことを僕は思いました。次行きましょうか。で、これね、ちょっとこれ、次じゃなくて、もう一個、これに関連してね、なんかこの、僕ちょっと今回のことで、そのすごく考えてることがあって、あんまり誰も言わないし、多分テレビでも言われてないことなんだろうけど、その、実は今回ロシアが、そのウクライナにしてることって、ものすごくよく似た事例が世界史の中にはあって、近代史の中にあって、それが、その大日本帝国が満州国にして、対してしたことと同じなんですよ。で、大日本帝国が満州国にしたことって、現地に傀儡政権を作って、そして現地人の代表者を立てて、現地の人たちが独立をしたいと言っていると。そして西側諸国に対して占領されないための、我々は彼らを救済してあげてるのだって言ってるんですよ。で、そして、そこに独立国家を作り、それを、そして、どんどんサラミスライスみたいにして、それを拡大させていく。で、この手法って、まさに大日本帝国が満州国を通して中国でしようとしたことなんですよ。で、そこには大義名分があったんですよ。その大義名分っていうのは、西側諸国が、どんどん我々に、大きなアジア圏というものを侵食してくるから、それを守ってやるんだというスーパーマンのメンタリティだったんですよ。で、じゃあプーチンどういうメンタリティかっていうと、今まさにスーパーマンのメンタリティなんです。NATO というものがどんどん悪魔的に拡大してきている。ウクライナというのはロシアとね、地続きの昔兄弟だった。この兄弟を守らなければいけないっていうのが、プーチンのロジック。これそっくりですよね。で、僕がここで聞きたいのが、その大日本帝国を肯定する人たちっているじゃないですか。まあ、特に日本の保守の人たちね。で、自虐士官はいかんとかって言って、日本の戦前を肯定している勢力って、僕はその筋を通すためには、今ロシアがしてることを支持しないとおかしいんですよ。でも彼ら多分支持してないですよね。だからすごい、これ完全なダブルスタンダードなんですよ。典型的な。だから時間差で同じ構造のことが起きてるんだったら、その人のロジックを通すためには、ね、その戦後は自虐士官だから大日本帝国もいい面があったっていう人は、今のロシアにもいい面があるってことを言わないと筋が通らないんですよ。でもそこで論理が裏返ってる人って一貫性って本当にないんだなっていうことを僕は本当にこう軽蔑とともに感じますね。はい。そうそう。だからもし、今、ロシア、ウクライナに謝罪すべきと考えてる人は、日本はやっぱりアジア諸国に謝罪すべきとこう、っていうことを肯定しないと筋が通らないと思います。なぜなら、日本がスーパーマンメンタリティで欧米列強からアジアを守るって言ってやったことって頼まれてやったことじゃないですからね。勝手にシャシャリ出てきたことです。で、ウクライナも同じですよ。頼まれてロシア帝国を、の盾になってくれとプーチンに言ってないのに、勝手に彼ら、プーチンはウクライナに、 傀儡政権を立てて彼らは独立したがってる西洋からっていうことを言ってるんですよ。なので、なんかすごく、そういう人たちって今何を考えて、ロシアに対して反対し、新ウクライナとかって言ってんのかなとか。で、そういう人の中にもし、先週話した、その恵比寿駅の、ロシア語不愉快だから、隠せって言ってる人がいたとしたら、もうマジでもう、脳みそぶっ壊れてんじゃん。なんか、虫湧いてんのかなと思っちゃうんだけどね。マジで、本当に。はい。すいません。次行きましょう。はい。ですね。次ね。これもね、ちょっとね、物議を、まあ、今のも物議を隠すかな。なんか、申し訳ないね。なんか、気悪くした人ごめんなさい。でも、ちょっと、本当に、言いました。腹立ったんで。次行きましょう。次はね、だから、次もちょっと、これもちょっと腹立つ人は腹立つかもしれないけど、これ、結構話題になってたって、僕がちょっと今週心動いたニュースね。これ、フロリダ州の話です。4月22日、ロイターですね。米フロリダ州はこれまでウォルト・ディズニーに、消防や電力などの管理を、委託し、代わりに税制優遇特区を認めていたが、ね、下院で、4月21日、この自治権を剥奪する法案が可決された。同州の学校で性的指向や性自認について議論することを禁じた。新しい法律にディズニーが反対を表明したことに対する報復との見方が出ている。米フロリダ州下院は、ですね、あ、ごめんね、下院は21日、ウォルト・ディズニーに認めていた一部地域の自治権を剥奪する法案を70対38で、可決したと。この法案はすでに上院を通過しており、デサンティス、知事、これ共和党の署名を経て正式に法制化される。フロリダ州はテーマパークウォルト・ディズニー・ワールドがあるオーランドで、同社に消防や電力、これさっき読んだと思うやな。ごめんなさいね。これ僕の多分コピーミスかな。で、ちょっと、飛ばしまして、はいはいはい。で、デサンティス氏はトランプ前大統領に近い人物で、2024年の大統領選で、共和党候補指名レースに出馬する可能性のある政治家の一人。移民や、妊娠中絶に関する問題などでも保守的な有権者にアピールする姿勢を示していると。でもこれどういう話かっていうと、だから、そのディサンティスっていう、まあ、トランプの友達で、その共和党の保守の、政治家がですね、フロリダ州では学校で性自認、ね、自分のそのセクシャリティに関して、そして LGBT とかそういったことに関して教えてはいけないという法律を通したんですよ。でもこれだけでも僕はギョッとするんですけど。で、それで当然ディズニーは一企業としてやっぱりディズニーの作品とかアナ雪とか見てもらえばわかるんだけど、その要は LGBTQ とかそういう多様性に関してはやっぱりこう肯定していこうというか、いろんな人が生きやすい社会を作っていこうっていう思想を持った企業ですから、それには当然反対を表明しますよね。で、そしたらそれに対する報復として、その税制優遇措置っていうのを、まあ、なくすってことをディサンティスさんは決めたっていう流れなんですよ。で、これでまあ多分歓喜してるのはそのディサンティスを支持するような、まあゲイはこの州から出ていけみたいなことを言ってる、まあなんていうのかな。頭こちこちの人たちなんだと思うんですけど、で、その感じってなんか、すげえなって思って、で、なんだろうな、これいろんな論点があるんだけど、まず、その、ディズニーがもし、フロリダ州をこれで見限るようなことがあれば、フロリダ州自体が多分、その沈没していくというか、その地価も下がるでしょうし、そういうリゾートがあるから世界中の人が集まります。そしてまたその魅力的な、そのアメリカのね、お金持ちの人が、リタイアして一番住みたい州の一つでもあったんだけど、その人気もなくなるでしょうね。で、地価も下がるでしょうね。で、ビジネスの価値も下がります。で、州がどんどん衰退していくってことを意味するんだけど、それよりも多分 LGBTQ のことを学校で教えないということが大事だったんでしょう。ディサンディスさんにとっては。で僕はその LGBTQ のことに関してはその多様性をその認める認めないっていうこと自体よりもこの教えないっていうことで解決しようとすることがすごくひどいことだなと思いますね。ディサンティスさんがその保守的なある種こう LGBT っていうゲイなんていうのはもう罪だと、まあ心の中で思ってるのは勝手だし、それを広めたいと思ってるのも勝手なんだけど、それを、その実行する手段が学校でそのことを教えてはいけないという法律を通すことによってそれをしようとするのは、まさになんかこう言論の剥奪だし、ジョージ・オーウェルの1984の世界になっちゃうんですよ。だからその教育に、ね、政治が手を突っ込み始めると、それって独裁国家への道なんで、なんかものすごく歪なことが起きてるなと。そしてこれに喝采を送る人たちが、まあトランプ支持者を中心に、たくさんいるアメリカって本当にちょっと来るとこまで来てんなっていう感じが僕はしますね。はい。ということでこのニュースはちょっと今後も注視していこうと僕は思っております。はい、次行きましょう。これ最後です。はい。はい。次はですね、これもね、なんか今回なんかすごいタッチーなというか、繊細な話題ばっかで僕も気が重いんだけど、気が重いんだけど、じゃあやるなよって話なんだけど、なんだろう、なんか、まあ僕は、うん、僕が言わなかったら他の人は絶対言わないだろうなと思って、ちょっと、話しますわ。で、これがね、ちょっとこれはね、結構、あんまり知らない人が多いかもしれないけど、この、武田恒康さんの敗訴決確定。ね、これ差別主義者ツイート訴訟っていうのがあって。で、これも論点がたくさんあるんです。4月21日、ちょっと読みますね。のニュースですけれども、これ東京新聞だったかな。差別主義者などのツイートで名誉を傷つけられたとして、明治天皇の夜叉後で作家の、武田恒康さんが、戦士、紛争史研究家の山崎正弘さんに損害賠償などを求めていた裁判で、最高裁判所第二小法廷は、これ草の、裁判長ですね、は4月21日までに武田さんの上告を棄却した。これで武田さんの敗訴が確定となったですね。で、でツイートは公正な論評でね、これね、ごめんですね。でツイートは公正な論評であるとの判断。山崎さんは、2019年、11月8日、富山県朝日町の教育委員会が講演会の講師として武田さんを招いたことについて、この人物が教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかるなどとツイートした。武田さんはこれを含む、5つのツイートを名誉毀損だとして、損害賠償やツイートの削除、謝罪広告の掲載を求めて裁判を起こした。これが2020年。の1月のことです。で、一審の東京地裁、これ2021年の2月5日、二審の東京高裁、これ同年8月24日も5つのツイートすべてが公正な論評であるとして違法性をも、認めず、請求を棄却していた。で、山崎さん、裁かれているのは武田さんだと。で、勝訴した山崎さんは、裁判には不確定要素はあり、予想外の展開が起こるのではないかという不安は頭の片隅にあり、ひとまず安心したと胸を撫で下ろす。その上で武田さんの起こした裁判はスラップ訴訟、これ嫌がらせの訴訟だったと指摘する。一審の武田さんによる陳述書はすごい分量でしたが、控訴審は弁護士から一通も、準備書面がなかった。やる気はなくアリバイ的な控訴で、勝つつもりもなく物理的心理的ストレスをかけているのだと感じました。今回の裁判では形式上被告の山崎さんが裁かれる立場だったが、裁判官は武田恒康氏を裁いたと強調する。武田氏は一審の途中からツイッターで裁判に触れなくなりました。個人的な認識ですが、負けて悔しいというのもあるのでしょうが、判決文を読むと裁判官は武田恒康氏を裁いたとの認識があります。武田氏も裁かれたという認識があるから触れないのではないでしょうか。東京高裁の控訴審判決では新たに次の文章が追加された。被控訴人、これ山崎さんのことですね。被控訴人が上記のような手法を用いる控訴人過去武田さんの活動ないし、言動に関し、人権侵害常習犯の差別主義者等の強い表現を、用いて批判的な意見ないし論評を表明したこともツイートとして相当と認められる範囲にとどまるというべきである。これを普通に読めば裁かれているのは武田氏なのです。 過去に武田氏がどんな言論をしていたか精査した上で判決を下さったはずです。武田さんが大学で人権を教えるのはブラックジョーク。山崎さんは武田さんによる、著作を会見で手にしてみせた。韓国について民族丸ごとモンスタークレーマーとか民族差別を露骨に書いている人です。これ武田さんがね。そういう人がテレビに出たり大学の講師として学生に現代人権論を教えたりしている。ブラックジョークですよ。武田さんを講師として迎えた大学や起用したテレビ局にも見解を問いたいとしている。判決が出たことでテレビ局の倫理観も問われる。公共の電波に乗せるにふさわしい人物か聞いてみたい。で、内田達さんという人、まあこの思想家の人ね。この人もこの裁判を応援してたんだけど、武田氏は自分の名誉に550万円の値をつけたのかと。で、山崎さんを支援する代表か、会代表で、神戸女学院大学名誉教授の内田達さんは言論の場でぶつかり合うべきだったと批判する。もともと先方も山崎さんも言論人であり、山崎さんが不当なことを言っているのならば反論すべきだった。それをいきなり損害賠償を求めたことに違和感がある。名誉の値段なのでしょうか。自分の名誉に550万円の値段をつけたのでかと。もともとこれは裁判にすべき話ではありません。スラップ訴訟と言っていいと思います。内田さんが協力を求めたところ、延べ1414人から1200万円を超える支援金が集まった。裁判費用など諸経費に総額250万円がかかったが多くは余ることになった。裁判の経験をまとめて本にするという山崎さんの活動のサポートの他にも、スラップ訴訟で困っている市民へのサポートとしての使い道を考えているというと。でね、判決文には武田氏の在日コリアン差別を認定するくだりもあったと。2016年、東京小金井市で起きた殺人事件未遂の容疑者の名前が自称と報道されたことについて、武田氏がなぜ本名で報道しない。ここが日本のメディアのおかしいところ。臆する必要はない。本名で報道すべき。これは私の憶測だが、容疑者は日本国籍ではないと思われる。これ2016年5月22日、とツイートし、無根拠に容疑者は日本人ではなく在日外国人と示唆したことや、ネット動画でおかしい人は帰ってもらいたいですけども、真面目な人はちゃんと日本人として働いて納税してもらう。あるいは反日反日っていうのはお前らふざけんなよと私は思う。だったら帰れよと。日本が嫌いならとっとと出ていけと私は思っておりますよ。などと発言していることを取り上げ、これ裁判官がですよ。で、日本社会への同化を迫るとともに、これに応じない反日的な、これカッコつきの反日的な、人々の排除を主張するもの、偏見や差別を助長するものというほかないと批判したのであるという。これだから、その山崎さん元ことの起こりっていうのが、まあその武田さんという人がまあそもそもね、ちょっと説明が必要な人で、まあ言ったらまあネトウヨでございます。はい。私の嫌いな。で、このネトウヨの人がですね、まあ普段から今のね、本のタイトルとかも、読み上げたように、とにかくその、なんていうかな、献官献中本を出し、日本素晴らしいという本を出し、そして、在日は、なんていうかな、在日コリアンを日頃からこう揶揄したりとか、あるいはその、ね、なんか犯罪があると、その人は韓国人だと私は疑っていますみたいなことを言う人なんですよ。で、そういう人を、そのね、その公教育の現場に講師で招くとなんていかがなもんかっていうことを山崎さんがツイートした。で、それに対して武田さんは名誉毀損で、裁判を起こしたんです。で、結局、敗訴に終わったんです、武田さんの。そして裁判官が述べたことは、やはり山崎さんの言う通り、この武田さんは差別主義者なので、なので正当な言論だったという、まあ恥ずかしいような話なんです。で、ここで問題なのは、こういう輩というのは、いつの時代もいるというか、またこの話かみたいになるんだけど、これ本当大事で、僕の嫌いなもう一人の、その、高須委員長いるじゃないですか。あの人もネトウヨですけども、あの人ってもうね、年中裁判してるんですよ。で、なんでそんなことするかっていうと、その、要は彼の言動って、まさにそういう、本当に差別主義的なものもあるし、あと過去には、その、ナチスはなかったみたいなことを言って、ユダヤ人団体からも怒られたりしてる。ちょっとおかしな人なんですよ。で、あの人って年中裁判する理由は何かというと、もう捨てるほど金があるんですよ、彼。で、そうすると、 とにかく彼に対して、その、ちょっとそれは差別じゃないのとか、それって歴史的にどうなのとか、で、彼のそのリコール署名の話とかもひどいじゃないですか。で、そういうことに対して、まあ、言論人としてはちょっと批判せざるを得ない。で、そうすると、それに対して、逐一裁判を起こしていくんですよ。で、裁判って費用がかかるじゃないですか。で、そう、で、弁護士から内容証明が送られてくるじゃないですか。そうすると、お金のない人ってビビっちゃうんですよ。で、これで、戦ったら戦ったで金、がかかるし、とにかく損することしかない。だけど向こうにはそのジャブジャブと金があるから、でそれをして何をしているかというと、彼らはその自分に反対する言論を封殺しようとしてるんですよ。でこれのことをスラップ訴訟っていうんです、訴訟っていうんですよ。でスラップ訴訟っていうのはつまり脅しのための訴訟なんですよ。正義を追求するためじゃなくて、そいつを脅して黙らせるための訴訟なんですよ。でそういうことをそのネトウヨの方々が言論活動としてしていて、そんなのは言論活動でも何でもないと内田達さんも言ってるけど、でこういう手法を使ってくるっていうその汚さというか、でそういう人たちにその日本人の崇高さみたいなものを本当に語ってほしくないなと僕は普段から思ってるので、なんかね、あのこのニュースは本当に胸クソが悪くなりましたということで、なんか三つとも胸クソの悪い話で申し訳ないんですけども、今日はちょっとそういう三つの、話題をちょっとお届け、しました。ということで、また来週はどんなニュースがあるかわからないですけども、ちょっとあんまりね、ちょっとセンシティブな話ばっかりが続くと、これ無料でやっていくのきつくなってくるかもしれないですけど、ちょっとやれる限りは続けていきたいと思います。ということで、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、来週のね、いう感じ内でお会いしましょう。さよなら。